さて2週にわたってお話を伺っていきたいと思うんですけれども、まず心臓病の基礎知識というところでしょうか。狭心症と心筋梗塞、よく耳にするこの2つなんですけども、どのようなまた違いがあり、どのような病気なのかというところから聞かせてください。
はい、狭心症心筋梗塞という病気は耳にされる方もたくさんいらっしゃると思います。この病気はやはりその動脈硬化というのが基礎になって起こってくる病気ということになります。全身にこう血管がこう行き渡っているわけなんですけれども、この血管というのはこういう膜が3つ構成されてて、内側の膜、真ん中の中膜というのと外側の膜、外膜という3つの膜があるんですけれども、ここの膜というのは血管のバリア機能、あとは血管に対する善玉因子というのを出してこう司令塔をしたりですね、あと柔らかさを保ったりすると、そういう働きを持っているわけですけれども、ここに障害が起こって動脈硬化というのが起こってきます。簡単に言うと血管の中にコレステロールが溜まって狭くなるということなんですけども、もっと簡単に言うと血管の中にニキビができたようなものだと、そういうふうに理解していただくといいと思います。で、できたニキビが破れてそこに血の塊がついてしまうというのがこの病気の成り立ちということになります。で、狭心症と心筋梗塞にじゃあどう違うかということなんですけれども、狭心症というのは血管の中にできたニキビがある状態で、動き回った時に血の流れが足りなくなるので胸が苦しくなる、これが狭心症です。で、心筋梗塞はそのできたニキビがさっき申し上げた通り破れてしまって、血の塊がそこにできてしまって血管が完全に閉塞するという病気になります。そうしますと下に書いてあるんですけども、救急車で運ばれてしまう、命の危険も伴うというのがこの心筋梗塞ということになります。で、狭心症では通常生命に関わることはまずないというふうに理解していただければいいかなというふうに思います。ですからこの動脈硬化が全部原因で起こってくる病気というふうにご理解いただけるとよろしいかと思います。
実際患者数というのは岩手県ではどれぐらいいるんでしょうか。
はい、狭心症のデータというのはあまりないんですけれども、しっかりしたものはないんですが、心筋梗塞に関して申し上げますと人口10万人あたりだいたい60人前後、多い統計でいうと100人ぐらい発症しているということが言われています。で、もっと具体的な数字を申し上げます と、年間岩手県で心臓病専門施設の病院に収容される患者さんが心筋梗塞の場合でだいたい600から700人ほどいらっしゃるということが分かっています。これは実は岩手県の県の事業として始まった心疾患登録事業というのがございます。で、このデータを今岩手県の心臓専門の病院が中心になって患者さんを集計する作業をしています。で、これが医師会の方で集められまして、全県のデータを県民のためにフィードバックすると、そういう観点からこの登録事業が始まっております。ここからもですね、新しいデータをこれからですねお示しできる時代が来るんじゃないかなと思っています。死亡率で言いますと、岩手県の心疾患年齢調整死亡率がワースト5に入っておりまして、これもですねこの県の登録事業を立ち上げようというモチベーションになったものであります。ですから、県民の心臓疾患による死亡をですねなるべく減らしたいと、そういう願いでこの事業をしているというのがございます。
はい、さあ先生、それでは実際にどのような胸の痛みや発作が起こってくるのかというところを具体的に聞かせてください。
そうですね、心臓病の患者さん、特にその狭心症の患者さんからまずお話をしたいと思いますけれども、狭心症の患者さんはですね、大体外来に来られると両側からこう締め付けられるようなっていうことをおっしゃいます。あとはこの、真ん中を刺してこう上から下にこう込み上げてくるだとかですね、こう横の動きと縦の動きをされる方もいらっしゃるんですけども、典型的な方はやっぱり横のこの症状を訴える方が多数いらっしゃいます。 で大体こう締め付けられる、あとは重苦しい感じとかですね、そうおっしゃいます。で持続時間というのはすごく重要で、2、3分から長くて10分ぐらいの間に収まります。これが狭心症の症状です。で逆にですね、よくあるこうチクチクする痛みとか、こう押すと痛むっていう症状があったりするんですね、はい、あるいは息を深く吸い込んだ時に痛むっていう症状は、狭心症の症状とは通常考えられなくて、緊急性も少ない病気というふうに考えられます。まあ、これが一つの症状の特徴ということになります。
先生、狭心症や心筋梗塞、だんだんこう分かってきましたけれども、その原因というのはどういうものなんでしょうか。はい、
そうですね、まずやはりですね、一つの問題は若い方々が中心なんですけど、食生活の問題がやっぱりあるんですね。でこれは沖縄県で肥満が占める割合というのがあるんですけれども、全国がグリーンですね、で沖縄がオレンジのグラフなんですけど、全国に比べて肥満の割合が非常に沖縄県で高いんですね、今ね。でこれなんでかって言いますと、沖縄が最初に戦後占領されてた時代にファーストフードが早く入っちゃったんですね。でそういう食生活が問題、脂肪、高脂肪食、そういったものの食事になってきた影響で肥満の患者さんが増えてきたということが一つ言われています。でそれを反映するかのごとくです、こちらのお年を召した年代の方々の死亡率はすごく低いんですけれど、ファーストフードが入ってきた世代になるといきなり死亡率がこう急上昇していくんですね。これで長寿県第一だった沖縄県が陥落したということが言われます。でここら辺の世代はまだその食事の影響が出てないのでまだいいんですけどね、そうするとおそらくいずれここの世代もこうなってきて死亡率が上がってきてってことが言われています。
若い世代、幼い世代ももう食べ続けるといい年齢になった時には
危ない、
危ないと。
じゃあ岩手県どうかっていうと、これ小学校のデータなんですけど、肥満児が出ている割合ですね、女子はまだいいんですけど男子はですね、全国のトップに入ってきてるんですね。そうすると岩手県も肥満児の占める割合が増えているということからするとちょっと危ないわけですね。で、まあ、それを反映する形なのかどうか分かりませんけども、心疾患、年齢調整の心疾患死亡率も高い状態があるというふうに思われているんですね。だからもう岩手県も油断できないということです。あとはですね、こういうのもあります。体格指数といって BMI というのがあるんですが、これは一つ肥満の度合いを示す指標になるんですけど、これ見ても、これ平成24年のデータで新しいデータなんですけども、岩手県だいぶ悪くなってますね。これ40代から60代、男性は20代から60代のデータですけど、肥満の占める割合がやはり増えている。あとは塩の問題ですね。もうご存知のことと思いますけど、南の方は塩分摂取量少ないんですけども、もうかなり塩分摂取量が多いというのが岩手県の問題です。あとさらに言えることは歩数、歩いてますかっていうのがすごく重要で、やはり土地柄ですね、やはり冬の寒い時期なんか、あとはその交通機関の問題で車を使うことがやっぱり増えちゃってて、それで歩いてないんですね。
そうですね、
こちらの都会を中心に南の方を歩いている歩数がやはり多いわけなんですけど、この運動不足っていうのもやはりあると思います。あとはこれですね、喫煙者数、喫煙の割合がやはり岩手県結構高いんですね。これも減らさなければいけない一つの大きな問題だなというふうに思っているんですね。
家族歴などとの関係というのは、はい、どうですか。
それもですね、こうやはり言われていることで、生活習慣、あとはその家族歴としてはやはり遺伝子の関係が言われているんですけども、遺伝子すべてでものが決まっているわけでもないんですけれども、一つの要素にはなります。ですから 血縁関係の方に心臓病の方、心筋梗塞、狭心症の方がいらっしゃる場合は、自分はそういう素地があるかもしれないと認識していただいた上で、この生活習慣を気にしていただくと、少しでも病気になることを予防できるんじゃないかと思いますので、そういうことはぜひダマの中に入れておいていただくと、病気にかかりにくくなれるんじゃないかなというふうには思っています。